9章10節ですかね、新約聖書77ページです。新約聖書77ページの上の段の最後の方ですね。はい、それではお読みいたします。マルコによる福音書8章27節から9章10節。ペトロ信仰を言い表す。イエスは弟子たちとフィリポカイサリア地方の方々の村にお出かけになった。その途中、弟子たちに、人々は私のことを何者だと言っているかと言われた。弟子たちは言った。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、預言者の一人だという人もいます。そこでイエスはお尋ねになった。それではあなた方は私を何者だというのか。ペトロが答えた。あなたはメシアです。するとイエスは、ご自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちを戒められた。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になった。するとペトロはイエスを脇へお連れして諌め始めた。イエスは振り返って弟子たちを見ながらペトロを叱って言われた。サタン、引き下がれ。あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のため、また福音のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。神に背いたこの罪深い時代に私と私の言葉を恥じる者は、人の子もまた父の栄光に輝いて聖なる天使たちと共に来るときにそのものを恥じる。またイエスは言われた。はっきり言っておく。ここに一緒にいる人々の中には、神の国が力にあふれて現れるのを見るまでは、決して死なない者がいる。6日の後、イエスは、ただペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人の腕にも及ばぬほど白くなった。エリアがモーセと共に現れてイエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロはどう言えばよいのかわからなかった。弟子たちは非常に恐れていたのである。すると雲が現れて彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、これに聞け。弟子たちは急いで辺りを見回したが、もはや誰も見えず、ただイエスだけが彼らと一緒におられた。一同が山を降りるとき、イエスは人の子が死者の中から復活するまでは今見たことを誰にも話してはいけないと弟子たちに命じられた。彼らはこの言葉を心に留めて、死者の中から復活するとはどういうことかと論じ合った。はい、それでは、山本執事の鳥なしの祈りに続きまして、本日は、あなたはメシアですと題して、説教をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
それではお祈りいたします。恵み深き一なる神様、今日こうして今年の最後の聖日、愛する兄弟姉妹とともにあなたの御前に集い、あなたの御言葉を聞き、あなたを賛美することができますことを感謝いたします。 私たちは本当に今年度さまざまなことを経験いたしました。野口先生がルワンダに研修のために赴かれました。このことは本当に予想もしなかったことでございますけれども、しかしこれが神様の御旨であると私たちは受け止め、野口先生をルワンダに行っていただくことにいたしました。どうかしよう、野口先生が向こうの地で本当に素晴らしい研修をなさり、そしてまた健康に恵まれて、また再び3月にはこちらに健康の姿で帰ってこられますように、どうかお守りくださいますようにお願い申し上げます。そして主よ、私たちは本当に小高い兄弟の昇天、そしてまた50周年記念礼拝、そしてクリスマス聖会、クリスマスイブ、本当にさまざまなことがございましたけれども、しかしその中にあってあなたは常に私たちと共にいてくださり、私たちを導き、私たちを励まし、私たちを愛してくださいましたことを感謝いたします。どうかしよう、私たちが本当に心を尽くしてあなたを愛することができますように、あなたを信じることができますように、どうか私たち一人一人を本当に導いてくださいますようにお願い申し上げます。そして主よ、私たちは本当にこの愛する一人一人の霊の家族として共に愛し合い、励まし合いながらこの信仰生活を維持することができますように、そしてまたそれどころか私たちはあなたを証しして外に出て行ってあなたの証言をすることができますように、そしてまた信仰のリバイバル、世界宣教へとどうか大きく羽ばたくことができますように、私たち一人一人を力づけ恵んでくださいますようにお願い申し上げます。どうか私たちの中には本当にやめる方がおられますけれども、どうかしよう、それらの方々の上にあなたの豊かな御恵みがありますように、あなたの復活の力が一人一人をお癒しになってくださいますようにお願い申し上げます。今日のこの礼拝を感謝し、主イエスキリストの御名を通して御前に捧げます。アーメン。皆さんおはようございます。本当にお祈りさせていただきましたようにですね、まあ今年は本当にいろんなことがございました。そしてまた本当に逆にみんながそのためにですね、それぞれの立場で本当に信仰に立って共にこの霊の家族を本当に守っていこうということで、頑張られたことを本当に感謝いたします。本当にこれは主がなさったことで、私たちは本当に一人一人がイエス様から励まされ愛されて本当にこのことをなすことができましたことを本当にイエス様に感謝いたします。今日はですね、まあ年のまあ最後ということもありまして、少し大冗談に構えた説教をさせていただこうかなと思って、ここのところを取り上げさせていただきました。マルコによる福音書のですね、割と難しいところなんですね。それでしたんですけれども、いやちょっと大きく出すぎたかなということでですね、実はかなり考えまして、そして昨日の夜も考えまして、実は今朝も考えまして、で、クラスの勉強会に遅れたというようなことで散々苦心惨憺しておりますので、まあその辺も、お祈りの中に覚えていただいて、本当にこの未熟な私が御言葉を取り継ぐということが本当に大変でございます。まあそういう意味でですね、よろしくお祈りの中で覚えていただければ本当にありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではちょっと すみません、あれをお願いします。それでまあ今日はですね、まあそういう意味でマルコによる福音書を取り上げました。 そして、マルコによる福音書のですね、まず一番初め、この一章二節から三節ですね、ここにこのような言葉があります。これは、あのバプテスマのヨハネ、イエス様と一緒に生まれられたバプテスマのヨハネがですね、言っている、言葉なんですね。で、そのことをまず初めにここに挙げてあります。洗礼者ヨハネ教えを述べ始めるということで、預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの道を準備させよう。荒れ野で呼ばわる者の声がする。主の道を整え、その道をまっすぐにせよ。それで、これはですね、バプテスマのヨハネが言ってるわけですけれども、当時のそのユダヤ人社会のですね、どうあるべきかというですね、流れの中にこれはあるわけなんです。そして、当時のユダヤ人の、この、今日文教の中でですね、シメオンと、アンナの話を学びました。で、シメオンもですね、やはり、非常に家柄のうちの、人だったというように聞いておりますけれども、本当にそういう方がですね、この神様を本当に賛美しながら、イエス様の到来を待ち望んでいたということであります。で、当時のユダヤ人たちは何を望んでいたのかということなんですけれども、やはりこのパリサイ派というのがありまして、で、その他にですね、クムラン集団というのがあるんですね。で、クムランというのは何かと言いますと、このバプテスマのヨハネと非常に近くてですね、一つのもう出家みたいにして、そして司会のそばにですね、家を、こう、ホラー穴のような家を作りまして、そこでみんなが集まって、もう、こう、こもってですね、ずっと勉強をやるんだと、こういう集団なんですね。で、そのクムランの人たちの、実は文書が、何万点ですかね、ものすごい数が、戦争中に出てきたんですね。そして戦後になってそれが解読されてきて、最近やっとそれが公開されていると。これがですね、DJD というんですね、ドキュメント・オブ・ユダヤ・ディザートですかね。ユダヤの砂漠における文献ということなんです。で、これが、ものすごいものが出てきたんですけど、それを解読してほぼ終わったと。そのようなことで、このクムラン集団、そしてこのバプテスマのヨハネのような人たち、そのような人たちはみんなですね、こうあるべきだという、こう、したわけですね。だけど、ほとんど全部が一致していることはですね、やはり正しく生きなきゃいけない。神様の立法、特に実戒をですね、私たちは守らなければいけない。そういうことでは全く皆さん一緒なんですね。ただ、どうやったらそれが守れるのだろうかと、こういうことをですね、みんな考えてたわけです。そしてパリサイ派の人たちは、じゃあ実戒を唱えればいいんだと。毎日毎日実戒を唱えましょうということでですね、実戒を唱えることを奨励いたしました。これがパリサイ派の、新しい流れといいますか、ちょうどイエス様時代の流れでありました。そしてクムランの人たちはどうしたかというと、これはですね、ちょうどバプテスマのヨハネのような人がいまして、義の教師というのがいたんですね。で、その義の教師がですね、じゃあ自分たちはもうちょっと違った、その実戒も入れた一つの朗読書を作りましょうということで、義の教師が朗読書を作ったんですね。で、それをみんなで唱えると。で、それを唱えてから聖書の勉強を始めると。このようなことをですね、彼らはいたしました。で、それを唱えることによって、神様から、新しい心が与えられる。で、その心が与えられると、これが守れるんだというですね、そういう考え方でありました。で、バプテスマのヨハネはどうしたかというとですね、これは、神様から啓示が与えられて、私たちにイエス様が与えられる。で、イエス様は、この前の、クリスマスの時にも、述べさせていただきましたけれども、神の言葉がですね、受肉して 私たちのところに現れた方である。だからその方こそ私たちに神に向く心を与えてくださる方なんだと、まあこういうことをですね、でその方を私たちはイエス様をこの迎えるためにその道を直さなければいけない。それであなたの道を準備せよというのはですね、あなたの心にちゃんとした実戒なんかがありますかということなんですね。それがきちっとしてないとイエス様をお迎えする準備ができてないですよ。だからそれを準備しなさいと、で道をちゃんと平らにしなさいと、そして悔い改めなさいと、自分がどこが間違ってるか。私は実戒の例えばパウロが言いますけれども、むさぼるなと言った時にですね、私はむさぼってないか、あるいはむさぼってるのかということをよく考えなさいって言うんですね。そしてもし少しでもそういうものがあれば、それを悔い改めなさい。そして悔い改めるということは、それは良くないということを言うわけですけれども、でもじゃあどうしてむさぼらなくなるかということは、イエス様にお任せしなさいと、こういうことなんです。でそのことをですね、まず言うためにこのことをバプテスマのヨハネは唱えたわけです。そしてまあ今日の話はですね、その辺からこう来てガリラヤの方に話が移ります。でじゃあ次をお願いします。でこれはですね、ガリラヤの、私はまあ今から3年ちょっと前にですね、イスラエルに発掘調査に行ったわけです。でこれはガリラヤのですね、ちょうどこのこれはタボル山というんですけど、このタボル山のすぐそばのところでですね、発掘調査をいたしました。で行ってみて分かったのはですね、このガリラヤ地方というのは非常に広いということなんです。で私はヤッハからですね、飛行機で降りて夜の2時に着いたんですね。そして一人で来るのは危ないよと言われてたんですけれども、一緒にこう待ち合わせた方が来てないので、もうしょうがないから一人でタクシーで乗らざるを得ないと、そして乗ってですね行ったんですけど、夜2時で着いたのがまあ4時だったんです。で夜中のですね、で着いたらコケコッコって出てくるんですよ。で、あもうそんな時間かと思ってこっちもちょっと慌っちゃってですね、そしたらタクシー代正規には2万円だったんです。ところが4万円払わされました。もうそれはね、ボラれるよと言われてたんです。でちょっと私もボケてて、計算がちょっと換算してるうちにおかしくなって、くれって言ってから、じゃあもうめんどくさいって渡したら、そして先生に会っていくら払ったって言うから、いやこれだけだ、それはボラれましたねってでそのことをイスラエルの人に話したらですね、それはどういう顔の人だったかと言って、徹底的に自分たちは探しますと、我々の同胞がそんなことをしたなんて許せないって言ってですね、随分それを捜査してくださったんです。まあそのようなことで非常にイスラエルの人たちはですね、まあそういうようにボル人もいますけど、しかしきちっとですね、そのことについて申し訳ないという気持ちも非常に強いものを持っておられます。まあ言ってみればですね、頭の髪の毛も結構黒い人が多いし、日本人に非常に近いんじゃないかなというような感じがいたしました。私は本当にこうアットホームなことを感じました。そしてこのタボル山がですね、その広い広い、そうですね、群馬関東平野の半分ぐらいの広さがあるんですよ。だからタクシーちょっと乗っても2万円取られますから、正規でもですね、まあそれぐらい広いわけですね。それで、でだけどこのタボル山だけはこれ600メートルあるんですが、どっからでも見れるわけです。ですから。どこに行ってもですね、タボル山どこかなってふっと見るとあるんですね。ちょうど筑波山がですね、あそこにあるのがわかる。だけどそのタボル山の場合は真ん中にあるわけですね。だからどこから見てもタボル山が見えると。あ、自分はタボル山のこっち側なんだなとかね。で、こう、位置がわかるという、そのような山でございます。で、この周りに実はいろんなところがありまして、この一番端の方のちょっとかすんでるところあたりがですね、ナザレになります。でイエス様はそこでお生まれになったと、こういうことでありますし、こちらの方のふもと、そこら辺のちょっとこうありますが、あそこがですね、ナインという場所で、ヤモメのですね、息子さんが亡くなって、イエス様がそこへ行かれて、本当にもう必死で祈られて、蘇らせたところですね。それが未だに、 そこのところに街道ができてて、アラブ人がですね、アラブ人の女性の方がそこを番をしているというようなことなんですね。非常にまあそういうことで、まあ古いところなんですけれども、大事にそれが保存されているというところであります。で、このすぐそばにですね、湖、ガリラヤ湖があるわけですね。で、まあそういうことで、このどうも、イエス様もこのタボル山を中心にですね、伝道活動をされたのではないかなというように思うわけですね。そして、まず、このガリラヤ湖に行ったと。そしてペテロとヤコブとヨハネとたちと会ってですね、そして、まあ人を侮る漁師になりませんかということでですね、そして仲間に入ったということであります。そして、その中のまあペテロですね。ペテロについては、そのガリラヤ湖のそばにですね、カペナルームというのがあるんですね。で、ちょっと次お願いします。あ、これがまあガリラヤ湖ですね。非常にまあ綺麗な、ちょうど琵琶湖よりちょっと小さいぐらい。で、ここの漁師をしてたわけですね。かなり魚が取れます。まあそういうことで、ここの漁師、まあかなりこれ広いんですけれども、ちょっと夏なのでちょっと霞んでますけど、広いところです。まあでも、琵琶湖ほど人口はたくさんいません。これ現代撮ったわけですからね。まあそのようなところです。じゃあ次お願いします。そして、イエス様はですね、ここでまず伝道を始められたと。で、その伝道を始められた、のはどういう言葉で始められたのかというとですね、時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。で、これは先ほどのバプテスマのヨハネが言っていることとほぼ同じことなんですね。神の国は近づいた。で、神の国は近づいたということは、神ご自身が来られて裁かれて、人と付き合いますよという、非常にその神が接近しているということですね。だから正しく生きないとダメですよということなんです。で、そのためには私たちは自分自身を反省して、先ほどのようにですね、私は間違ってないだろうかということをですね、常に胸に手を置きながら反省して悔い改める。そしてイエス様の言葉を聞きなさいということなんです。そうするとそこから力が与えられる。それを守る力が与えられる。こういうことなんですね。で、イエス様の場合は、ご自分でご自分のことを言わなければいけない。で、これが実は大変だったんです。やはり人間自分のことを宣伝するということは非常に難しいですから、それでまあ弟子たちをですね、と一緒に何とかしたいということで、この地域をずっと伝道して回られたと。じゃあちょっとまた次お願いします。で、実はこれはですね、何かと言いますと、この向こう側にある建物がですね、これ博物館なんです。で、この博物館の真下がですね、実はペテロの舅のお家ということなんです。で、この辺はその辺の近隣のまあ跡ですね、敷地の跡です。で、ペテロの舅がおられたところの上にですね、これ博物館を作ったんです。で、雨に濡れないように永遠に保存したいということでですね、このようなことをいたしまして、これはもうアメリカのですね、ユダヤ人たちの寄付によってできているんだそうですけど、これがあります。だから上からペテロの舅の家が見えます。で、イエス様はですね、どうもここで寝泊まりされたと。まあ、こういうようなことなんですね。だからもうそれが残ってるということなんです。本当にこう、なんて言いますか、懐かしいと言いますか、皆さんもぜひですね、イスラエルに行かれたらガリラヤの方もですね、訪問されると、この非常に田園的で、しかもですね、距離があります。だから歩いていくっていうのは結構大変なんですね。だけど、やっぱりそこをイエス様がね、歩いたということはですね、これはやっぱり体でね、ある程度知っておく必要がある。で、本当にイエス様、パウロもそうなんですけど、本当に昔の人は足が強かったと。こういうことは言えるのではないかなというように思います。それで、イエス様はですね、このところで説教されたということが、そこの、次のところのですね、21節に、21 施設に書いてあります。一行はカファルナームに着いた。イエスは安息日に街道に入って教え始められたというふうに書いてあります。でこれもちょっと次のお願いします。でこれがですね、もうすぐそばにある街道なんです。でこれは大きいシナゴグです。でこのシナゴグでここで語られたんじゃないのかなということでですね、で私たちもこう見に行きました。本当に道路を隔ててもすぐあるんですね。でかなり大きいもので、これはもうイエス時代からあったということが言われておりますので、おそらくイエス様はここで語られたんだろうと、まあこのようなことがですね今でも残っていると、こういうことでありまして、この辺なんかもう全く自由に壊れされて、ただこれかなり高くてですね、人間は本当この下の石台がありますね、あるいはちょっと大きいぐらいのところなんですね。だからこの全体はものすごい大きいですけど、でもこれも神殿ではない、シナゴグで私たちの教会のようなところであったと。そこでまあ律法の書をね読んで、でみんなで唱えると、で勉強すると、まあそのような場所であったようであります。まあそこでイエス様は教えておられたということがこの聖書にも書かれております。で基本的にはですね、やはり神の国は近づいたと、こういうことを述べられたと言われております。そうしてイエス様はですね、本当にこのガリラヤ地方全体を回られて、そして、たくさんの人の病を癒されました。そしてまた、例えばヤイロというですね、この街道司の娘さんをですね、死んでたのを蘇らせたり、それから先ほどのナインの息子さんをですね、蘇らせたり、まあ、その他、様々なことが、恵みとですね、誠に満ちていたというように聖書に書いてありますように、そのようなことを行って来られたわけです。そして圧巻はですね、5000人が集まってイエス様についてきたと。そしてこの人たちに夕食どうしようかということで、いや、こんなところでやるのにとてもじゃないけど、もう買いに行けませんとおっしゃったら、まあでもとにかくいくつパンあるのって言って、それがありましたよね。それで、5000人の人にですね、その集まったパンで、まあ、食事を与えたと。そしてイエス様がそれを割いてやったところ、たくさんのカゴにですね、残ったということなんですね。そのことはですね、パンのくずと魚の残りを集めると12のカゴにいっぱいになった。パンを食べた人は男が5000人であったということで、もうちょっとあったのいたのかもしれません。そしてこのようなですね、本当にと思うような、いつそんなに増えたんだろうと思うような奇跡をですね、イエス様はなさったと、こういうことなんですね。そしてさらにですね、それからもうちょっと行きますと、今度はですね、4000人の人が集まったと。でそれについてもイエス様はですね、もう今遅くなっちゃったんだから、これどうしようかと、いやもうそれはいくつあるかということで、またパンを少しあるのを集めてですね、魚も集めて、そしてイエス様はみんなのを座らして、そしてお祈りして、それを分け与えたと。そしたら、残ったものがですね、また、たくさんの、今度の場合はですね、7つのカゴに集まったというふうに書いてあります。そしてそこのところでですね、イエス様がおっしゃっているのは、その8章の21節に書いてあるんですが、あなたたちはまだ悟らないのかというように言っているんです。5000人のパンのことと、4000人のパンをあなたたちは見たでしょうと。で、まだわからないのって言って、これ何をわからないのかと言っているのかということなんですが、まあ、この間も聖書クラスでですね、話し合ったんですけれども、まあ、神様をもっと信じないのかということ。それともう一つは、自分が神の子であるということ。その二つですね。そのことをあなたたちは、本当に信じているのかということだろうと思うんです。悟らないかということはもう、本当に腹からそう思っているのかどうかということなんですね。で、どうもまだ確信してないと。で、イエス様にとってはやはり、弟子たちがそれを信じてくれなければ、これはどうしようもないわけです。それでですね、どうされたかというと、そのガリラヤ湖から北の方にですね、連れて行ったわけです。で、そこはまあ、 人だと離れたところなので、そこに行ってですね、みんなで弟子たちと共に静かに祈って、それで話し合いの時に、みんなは、人々は私のことをどう思ってるかっていうふうに聞くわけですね。そうすると、いや、エリアだとか、エレミアだとかですね、預言者の一人だということが書いてあります。ですね、77ページのところなんですね。フィリポ・カイザリアというところへ行かれました。そこで、そういう議論が行われたわけであります。そして、じゃあ、あなたたちはどう思ってるのということですね。イエス様の言葉で言いますと、人々は私の好きですね、そこでイエスはお尋ねになった。それではあなた方は私を何者だというのかと。あなた方はどうなのってことなんですよ。で、あなた方は私をどう思ってるかと。先ほどのこうイエス様のジレンマといいますかね、それをもうズバリ聞いたわけです。そうしたらですね、まあ、ペテロはまあ代表ですから、ペテロがあなたはメシアですと。マタイのところではあなたはメシア、生ける神の子キリストですと、このように言ったと書かれてあります。そしてこのメシアということはですね、先ほどのユダヤの状況ではないですけれども、誰がいつメシアが来るんだろうということで、メシアというのはいろんな意味があるわけなんです。一つは祭司の長だということですね。で、もう一つはですね、王様だという考え方もあります。それから一番偉い預言者だというように言われている。それからこれは神の子なんだと、あのカヤパがですね、あなたは褒むべきものの子、メシアかというふうに聞きましたよね。だから褒むべきものっていうのはこれは神様ですから、神の子なのかということなんです。で、あなたはメシアですということはですね、それを全部表していることになります。だからイエス様にとってはもう本当に嬉しかったんだろうと思うんですね。で、その結果としてイエス様はどう言ったかといったら、あまり他には言うなということなんですよ。そのことをあまり他には言うな。で、なぜ他には言うなかって言ったら、今申し上げましたように、あまりにもことが重大だと。で、そのことをですね、いろんな人が知ると、かえって無駄なその圧力が生じてしまう。そんなことがあるものかとかですね、そんなものは殺してしまえとか、そういう、まあ、つまらないことでですね、争いを起こしたくない。だから、今はみんなの心に秘めときなさいと。まあ、そのように、イエス様はおっしゃいました。それでも、イエス様にとっては本当に弟子たちとのこの間がですね、本当に一歩前進した。ああ、よかったということなんですよ。で、私たちもね、やっぱりイエス様が私たちの救い主だ。私たちの主であり、救い主であるということをですね、いつも自分の心に問わなければいけない。私たちは、自分たちはクリスチャンであると言ってるわけですけれども、じゃあ、どれほど私たちはイエス様を主と考えてるんだろうかと。そういうことをですね、日々私たちは自分に問わなければいけないんじゃないかと。そういう意味でですね、まあ、弟子たちがそう思ってくれたかと。これは本当にイエス様にとって大変なことだったようです。それでですね、イエス様は自分が持っている大きな重荷、これからなさなければいけない大きな重荷を神様から実は預かっている。で、そのことをですね、言わなきゃいけない。もうそろそろ言わなきゃいけない。というのはもう、ここから下山したら、エルサレムに向かっていく時が来ている。安息日の関係でですね、来ている。で、イエス様はですね、そこで、じゃあ次お願いします。あ、これは、先ほどのね、あなたはメシアっていう、これは非常に大事な言葉だったわけです。で、次お願いします。あ、これが出ましたか。じゃあ、ちょっと次お願いします。で、この言葉をですね、イエス様は、弟子たちに言い出したわけです。で、それは、人の子は多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥され、殺される。そして三日の後に復活することになっている。このことをですね、弟子たちに言い出したわけです。しかもそれは、 本格的に教え始めて、しかも何度も教えたと、こういうことなんですね。それでペテロはですね、びっくりしちゃって、イエス様さん、ちょっとこっち来てくださいと。誠を言ったのは何でしょうということですね。隅に呼んで、イエス様に、たしなめたと、こういうふうに言っています。で、それに対してイエス様は、サタンを退けと、弟子たちにも向かってね、あなたは人のことを思って、人間のことを思って、神のことを思ってないと。で、このことはですね、イエス様が、神様から預かっている重大な任務だったわけですね。で、これをこの杯を受けろということなんですよ。だから本当にイエス様にとってこれが自分が受けなきゃいけない杯なんだということをですね、もうこの時から考えられてた。そしてそれを弟子たちと共有したい、弟子たちにも祈ってもらいたいと思ってですね、本当にこのことを弟子たちに話したわけです。だけど、なかなかですね、この殺されるということがあるのかということですね、一つは。それからもう一つはですね、三日の後に復活するって、こんなことがですね、考えられもしないわけですね。だから、まだこの三日の後なんていう話の前に、殺されるのは本当かということなんですね。まあ、そのことが大体十分飲み込めない。ましてや、その復活など、考えもできない。まあ、こういう状態であったわけです。そこでですね、イエス様は、特にそのペテロとですね、ヤコブとヨハネだけを連れて、この高い山に登られたと言います。で、おそらくそのタボル山だったんだろうと。まあ、いろいろ説はあるんです。だけどまあ、非常に近いですしね。まあ、600メートルっていうのも結構高い。車で行けばすぐ上がるんですけど、まあ、歩いて行けば結構大変なとこなんですけど、まあ、そこに登られたと。で、ちょっと先ほどの絵をちょっと出していただけませんか。すみません、バックなんで申し訳ないです。で、その、このタボル山のね、頂上ってどんなんかなと思って、ぜひ写真に撮りたいと思ってたんです。それで上がってみたらこんな感じだったんですね。それで、まあ、なんとなく納得できまして、あ、静かで、まあ、日本的なね、こう山なんだ。ということなんです。だから私なんかもだいたいこんなとこかなと思ってた、だいたい想像通りのとこだったような気がいたしまして、撮ってまいりました。で、この中でですね、この山の中で、まあ、静かにですね、神様にお祈りしてたと。そうしたらですね、イエス様のお姿がもう顔は輝いて、着てる服は真っ白になったと。それでどんな晒し職人でもできないほどの真っ白になったと。まあ、弟子たちはもうびっくりしてですね、それでペテロなのか、そしてそのモーセとですね、エリアがそこに出てきてるって言うんですよ。それでこう話し合ってる。で、モーセとエリアが出てきてるということは、要するにイスラエルの伝統のもとでイエス様がおられるということですね。今日のお話に、小出さんの授業 の勉強会の時にもありましたけれども、やはり伝統の中でのイエス様なんだということをですね、示しているわけですけれども、まあでも、そういう人が現れてですね、そして話してる。で、しかもその、もう顔は輝くように輝いてる。まあ、びっくりして、ペテロはですね、いや、あなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのために、一つはモーセのあなたのために、家を建てましょうと、こういうようなことをですね、口走ったところに言っています。で、そこへですね、雲がずっと降りてきて、これは私の愛する子、これに聞けと。こういうですね、言葉があったと。で、このことはですね、イエス様がバプテスマを受けた時もそうなんですし、必ず神様がご臨在する時には、こういう言葉を、まあ、言われたというふうに感じるんでしょうね。言葉が現れる。そして、このことは何を意味しているんだろうかということなんですが、二つの意味があるんではないか。それは一つはですね、イエス様が復活したときに、その力はこのような力なんだよということ。だから、弟子たちがこの蘇るなんていうことを、もう想像だにできなかった。だからその代表を選んでですね、このタボル山に臨んで、このことを、権限をして、そしてこのイエス様のお姿の変容、これを見せて、そしてある程度、まあ、納得するといいますか、そのようなことをされたんではないかと。 それからもう一つの意味はですね、さらにイエス様が再臨するときに、まあ、このようなお姿でですね、来られるだろうと。まあ、そのようなこともお示しになったのかなということで、で、このことが終わった後ですね、弟子たちにイエス様は、自分が復活するまではこのことを誰にも喋るなと言ってるんですね。だから自分が復活するまでは喋るなということは、やはりその復活の力をね、弟子たちに見せたかったんではないか。そして信じるようにするために、このことを体験させたのではないかなと。これが一番大きな目的だったんではないかなというふうにね、感じるわけです。まあそういうことで、イエス様はこの大きなですね、この、あれですね、使命。もう一回じゃあ字をお願いします。このことをですね、本当に何度も語られたって言うんですよ。で、ですから私たちはこの言葉をですね、やはり常に自分たちの身に負っていなきゃいけない。イエス様はこういう形でですね、徳川家康がですね、言った言葉があるんですけれども、人生は重荷を負って歩いているようなものだと。だから脱ぎ捨てようと思うなって言うんですよ。で、これがね、実はわかるまでに結構時間がかかるんですね。脱ぎ捨てようと思うと焦っちゃうし、失敗する。だからもう、脱ぎ捨てようと思わないで、それを背負ったまま、ずっと歩いていく。そのように思った方が、人生うまくいくっていうわけです。だからジタバタしない。で、イエス様も、この杯を背負ってですね、そしてエルサレムに向かって行かれたわけです。そしてイエス様は十字架につかれて、そして復活された。そして復活された時点でですね、このことは、三日の後に復活されたという言葉に変わるわけですね。ということになろうかと思います。そのようなことで、私たちはこのことをですね、常に、使徒信条にもありますね、十字架にかかって、三日目によみがえりましたということを私たちは、まあ、唱えています。バプテストでは、まあ、あれを、教会のごとに、すべきであって、使徒信条を、こう、教会のね、バプテスト連盟のあれとするということはしてないんですけれども、まあ、でも、私たち信仰生活の中で、やはり、このようなことをですね、常に自分の心に持っていなきゃいけない。それはイエス様が、このことを、本当に心としてこの十字架に疲れて、そして復活することをですね、必ず神は復活させてくださるということを信じてですね、十字架に疲れた。それで神様はその期待に応えられたと。こういうことであります。じゃあ次お願いします。そして先ほどロマ書のところを読んでいただきましたが、このパウロはですね、このことを神学にしたんですね。で、パウロは非常にそのユダヤ人ですから、今までの神学が全部ある。そしてユダヤ教の神学がある。それをですね、それに追加する形でですね、新明記なんですね。これ新明記に追加する形で、この福音を入れ込んだんじゃないかなと思うんです。それで、これは新明記の言葉なんですね。それはローマ人の手紙の中にこれを入れてあるわけです。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。で、新明記ではですね、この御言葉というのは、これは戒めになります。で、戒めというのは、まあ、実戒ととっているんですね。だから実戒はあなたの近くにあって、あなたの口にあって、心にあるんだから、これ唱えなさいと。こういうことが、ユダヤ人がしてきたことなんです。ところがですね、パウロはこれを否定はしてないんですけれども、この御言葉をですね、信仰の言葉、私たちが述べ伝えている信仰の言葉、宣教の言葉なんですね。だから、おそらくパウロは宣教で常に言ってたことが、じゃないかというのが、はい、次お願いします。この先ほどのイエス様の言葉を、パウロ流に変えた言葉なんですね。口でイエスは主であると公に言わし、これは一番目、あなたはメシアですという、あの言葉なんです。だから、主であるということは、メシアであるということなんですね。だから、口でイエスは、メシアであると、公にって、これはもう告白するということなんです。告白し、 そしてここがですね、心で神がイエスを死者の中からということは、あの苦しみを受けて死んだということなんですね。死者の中から復活させられたと信ずればあなたは救われる。こういうふうにですね、パウロはこれを神学的にされました。それでこれがですね、パウロが言っているキリストの言葉ということなんです。イエスの言葉というと、まあ福音書に出ているいろんなイエスの言葉がありますが、この今日先ほど読んでいただきましたキリストの言葉というのはですね、この言葉だろうというのは大体神学者たちの意見も一致しております。この言葉だろう。だから、パウロが、これ宣教の言葉ですからね。パウロは宣教に使った言葉はこの言葉。まだ福音書はなかったんですね。だからこの言葉を述べたと。で、この言葉を補強するために逆に福音書ができたと。こういうような順番になります。だから初めに、まあ、いわゆるパウロたちの宣教ではまずこの言葉があった。で、この言葉をですね、パウロは持って、宣教に行ったと。今日の、最後のところですね。聞かなきゃ誰も信じないじゃないかということなんです。私たちがですね、キリストと言っているその救い主が、十字架にかかって死なれたこと、そして蘇ったこと、そのことを伝えないと誰が信じるんですかということなんですね。だから私たちはこのことをですね、伝えなきゃいけない。で、野口先生がおっしゃられているように、このインドネシアまでですね、この言葉を伝えたいと。そしてこの言葉をですね、世界中に伝えることによってしか、人の救いは完成しないんだと。これも野口先生がおっしゃった言葉なんです。私も、あ、そうかということでですね、世界の救いの完成というのは、宣教にあるんだと。宣教しなければ、世界の救いは完成しない。そのためにこそ、野口先生も立ち上がっているし、私たちの教会も立ち上がっているわけです。宣教こそは、本当に、イエス・キリストを世界に伝えることであり、この十字架と復活の言葉をですね、私たちは伝えましょう。それによってですね、人間が変えられる。人間革命という言葉がありますけれど、本当の人間革命は、イエス・キリストを信じることしかないんです。そのことをですね、私たちは本当にみんなで力を合わせて述べ伝えたい。それが本当に人類の救いになる。いや、人類の救いだけじゃなくて、永遠の命をいただくわけですから、本当に人の幸せにつながる。ことになるわけじゃないかなと。まあ、そのように思います。本当にイエス様の先ほどの言葉、人の子は律法学者長老たちに排斥されて殺されて、そして三日目によみがえる。そのことがですね、本当に私たちは常に心としていなければならない。それではお祈りさせていただきます。恵み深き一なる神様、今日こうして愛する兄弟姉妹とともに、この2013年の最後の聖日、共に集まり、あなたの御言葉を聞くことができますことを感謝いたします。どうかしよう、私たちは弱いものでございますけれども、しかし、あなたが私たち一人一人のところに来てくださって、愛し、励ましてくださいますことを感謝いたします。どうかしよう私たちが本当にあなたのこの御言葉を信じ、あなたの救いを信じ、あなたの苦しみ、十字架の苦しみと、贖罪と、そして復活と、このことを私たちが信じて伝えることができますように、どうか私たち一人一人を愛し、力づけてくださいますようにお願い申し上げます。そして私たちが共に力を合わせて最後までこの信仰を持って永遠の命を得ることができますようにどうか私たち一人一人を導いてくださいますようにお願い申し上げます。どうかしよう、来るべき年は本当にまた希望を持って本当に全世界にこの福音を述べ伝える ことができますように、どうか私たち一人一人に力を与えてくださいますようにお願い申し上げます。これらの祈りをイエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。